では第2弾を始めていきます。で、ケアン先生 iPhone ですよね。
はい。
で、ともみさんも iPhone に変えましたよね。iPhone を出している会社って何です？
はい。アップル社です。
アップル社ですよね。
はい。
アップル社って何の会社です？
アップル社はコンピューターの会社ですか？
そうですよ
ちゅ
ね。いやいや、その通りなんですよ。コンピューターの会社ですよね。でも、ケアン君が持ってるのは電話ですよね。
確かに電話です。
何かおかしいと気づけませんかということなんですけど、
はい。
これもね、すごく面白い、エピソードがあるんだけど、
はい。
スティーブ・ジョブズってめちゃくちゃ、有名な人が、亡くなっちゃいましたけど、言いましたよね、アップルの。
はい。
で、彼はもともと経営者としていて、でもう途中で解任されて、そう、彼の、創業メンバーっていうか、彼が創業者の一人で、
はい。
ガーって大きくなったんだけど、暴君ですから、一言で言えば。なので、上場したら、で、その社長だけのものじゃないから、会社がね、簡単
は
に
い。
追放されてしまうんですよ。で、追放されてしまって、で、どんどんどんどん傾いていってしまって、で、もう一度呼び戻されるわけですよね、スティーブ・ジョブズっていうのは。で、
はい。はい。はい。
トップにまた戻ってくるわけですけど、で、その時にはもう会社が潰れることがほぼほぼ決まってたわけですよね。で、彼の、事業、もともと、事業というのは削って削って削ってってやっていったんで、それまで350ぐらい手掛けてた事業っていうのを、そのスティーブ・ジョブズの前のオーナーが50ぐらいまで削って、で、その50をさらに10ぐらいまで削ったんだよね、スティーブ・ジョブズって人は。そこでアップル社っていうのは巻き返したんだけど、
は
で、その時にもう潰れるっていうことがもうほぼほぼ決まってるような状態の時に、その彼は、何?従業員集めて、で、言ったのね、その今やっている仕事っていうのも一切やめろと、何もかも全て。
はい
で、そのデザインとかを担当しているような人たちね。
はいはい。
で、そういうような、ただ、ここは、あそこ、どこだっけ、ビル・ゲイツさんとかね、Windows と違って、彼らは、とにかくパソコンを普及させるとか、そういったところに、なんていうんだ、王道っていうのかな、日本でいうとトヨタみたいな、
はい
で、アップル社って言ったらフェラーリみたいな、同じものを扱ってるけど、路線が違うよねっていうところありますよね。
はい。あ、確かに、
そう
はい。
そう、スタンダードで安くて、で、凡庸性の高いもの、コモディティの高い部分は、車で言えばトヨタであり、で、一家に一台、パソコンもみたいな理念で掲げたビル・ゲイツであり、マイクロソフトっていうところになるわけですよね、Windows っていうね。
はい。
で、彼らはソフトだから、ちょっとそのハードディスクでいう、Apple とはちょっと違うけど、で、そこはあっちはどっちかというとフェラーリみたいな、スタイリッシュさとかクールさとか、そういうような奇抜性ですよね。そういうような、理想に、突き進んでいくみたいな芸術性、アート性、そっちが強いわけで。
は
で、もともとはそうスタートしたんだけど、途中で停滞したっていうことで、何か理念とか、当初の理念とかずれてきたわけだよね。で、そこで、もう一切仕事辞めろって、そこにもう赤字の従業員たちね、デザインの人たち集めて言って、で、
い。はい。
そこから、で、自分たちが本当にしたいものは何なのか、作り上げたいものは何なのか、もう一回一から自分たちで考えてみなさいってことを言って、で、そこで、今までやってた仕事全部棚上げして、で、そこで、その人たちっていうのは考えたんだよね、自分たちが何をやりたいかっていうことを。で、それぞれまた一人一人出していって、で、そこで、その時にそこのデザインの中の、トップに、君臨するような人みたいのが、出してきた案っていうのが、それが iMac ってやつだったんだよね。で、そうそう、今でいうこの、スタイリッシュなノートパソコンとかね、そういうようなものに、パソコンになってくるわけなんだけど、
はい。
そう。で、そこでできて、で、それが業界を、業績を巻き返したんだよね。で、そこの面白いのが、デザインを担当しているので、僕はあんまり専門家じゃ、あ、あまりとか全然専門家じゃないから、あんまり詳しくよく知らないんだけど、デザインの中でも工業デザインっていうものがあるらしいの。要は使い勝手の良さを探求するような、そういうデザインだね。それはどういうものなんだろう。例えば机の形とか椅子の形であったりとか、テレビの形であったりとか、トイレの形であったりとか、いろいろそういうようなもののデザインを追求していく、使い勝手の良さを求めてっていう、そういうものがもともと大学とかでね、専攻して出てきた人がいて、でそれがマックにいたらしいんだけど、その人が、何 Mac に入る前にもともと自分がそのデザインなんかを学んでる時にやりたかったのはがそれが電話だったんだって、その工業デザインで。
そうなの。
そう、
はい、
それでそのアップル社に電話ってものが生まれたのね。
あ、それで。
そう、コンピューター会社に電話が生まれて世界に革命を起こしたんだよ、 iPhone っていう。
そうだった。
うん、それは何、うん、言いたいこと伝わるかな。その、
はい、
それぐらい物事の可能性は大きいということを感じてほしいんだけど、
は
あ、うん、電話機がコンピューターパソコンを作ってる会社から出るんだよ。今は当たり前すぎてみんなピンとこないと思うんだけど、なんか何言ってんだジェイさん、当たり前のこと言ってるよねって思うかもだけど、全然革命なわけさ、昔と比べたら。わかるかな、
はい、
うん、
はい、
そうそうそう、今はもうパソコンと携帯が一緒なんていうのが当たり前のようになってるけど、そういう時代はなかったんだよ。昔からあったわけじゃないんだよね。電話は電話、コンピューターはコンピューターだからね。そうそうそう、だからそれぐらいその自分の可能性とかを追求することには大きな大きなあの意味があったり、あるいはインパクトを世の中に与えたりするから、はい、あのそういうところをね、あの忘れないでいたいなっていうのは思いますよね。
はい、
うん、そう。であのでこれは今からの話とちょっとつながっていくんですけど、あの、はい、昨日食事をしているところで、
はい、
まあ、僕とケイヤン君とトモミさんは一緒のところで、まあ、食事をしたわけですけど、夜ですね、
はい、
でそこに女性の二人組が座ってたの覚えてますか。
はい、隣
のれん越しというか、う
ん、はいはい、
でその時にあの僕らは僕らで会話をしているから詳しく話っていうのは聞こえてこなかったんですけど、
はい、
なんかなんとかかんとかをしてお金稼いでみたいな、お金稼いでっていう言葉が聞こえたんですよ、
はい、
お金を稼ぐっていう言葉が聞こえたんですよ、
はい、
ではっきり言えることはですね、あの、はい、あの二人にお金を稼ぐことは無理だということなんですよ。あのみんなね、あの本当に骨の髄も、うん、血液になって全身を流れるぐらいになってほしいなと思うのが、
はい、
あのお金っていやあの器っていうか無理なんですよ、マインドセットというかその人の、
ああ
伴っていないと、レベルが。
なるほど。
伴っていない、うん、これは言葉がたくさん必要かもしれないんですけど、その、はい、じゃあ昨日見た普通の女の子たちですよね。なんか、あ、昨日、
はい、
あのあ私夜勤でとか、なんかそんな会話聞こえたんですよ。でなんか夜勤とか日勤があるような仕事なんでしょう。それは何かは分かりませんけどね。
はい、
でそういうような状態で普通の暮らしを普通にこうしていて、マインドセットとかも勉強してなくて、例えば億単位のお金を動かすってことは不可能なんですよ。入ってくることも不可能だし、キープすることも不可能だし、増やすことももう不可能も不可能なんですよ、
はい、
だからお金というものが何かをしたら手に入ると思ってるんですよ、世の中の人って、
はい、
そういうもんじゃないんですよ。行使したら手に入る、いや入りませんよって言うんですよね、あなたの器通りのお金以外入りませんからねってことなんですよ。
なるほど。
で一攫千金なんかないです。それからこれをやったらうまくいくなんて世界もない。
はい、
例えば AKB に入ったってセンター取る子もいればもう後ろの全然映らない子もいるわけですよ。
はい、
AKB の問題じゃないんですよ、その人間の実力の問題なんですよね。
はい、
で講師をやったって全く生きていけない人もいればあの億万長者になる人もいるんですよ。
はい、
野菜屋さんやったタクシーの運転手やったってそこから大きな会社をやってあの上り詰めてね億万長者になる人もいればあのそのまま貧乏で終わる人もいるんですよね。だから何をやってるかなんていうのは全く違うんですよ。だからそれが分からないと、例えば講師とかっていうのも年収1000万なんて簡単に行きますよ。で僕は行ったわけですからもうすぐ初年度かぐらいにはね、
はい、
ですけどみんなは行きませんよ。そのみんなは行かないけど全員が行くというわけではないですよと、
はい、
100% が、はい、だから何をやるかではないですよと、自分の実力が伴っていなかったらそれできっこないですよって思うんですよ。
はい、
だから僕は身近にいるから言うけど、ともみさんが例えばあの奥のお金動かせますかって、動かせませんよ今は。
はい、
うん、ケンヤ君だってそうですよ、無理ですよ、
はい、
うん、あの破滅して終わりますよ多分そんな現金手元に持てば。 全く使い方が分からない、生かし方も分からない、何していいか分からない、家とか買うんじゃないかなと思いますよとか、株とかで掴むんじゃないかなとかで破産みたいな破産っていうかもうゼロみたいな、ゼロどころか大体破産するんですよ、
はい、
そう、宝くじ当たってる人っていうのは5年以内に 80% の人が破産をしていますからね、あの、無一文になってるんじゃないからね、破産をしてるんだからね、そう、破産というのはマイナスの人がするんだからね、
はい、
そう、宝くじに当たった大金ね、大きい金額当たってる人が5年以内に 80% 以上の人が破産をしているということで、あのだからあのコツコツの実力を上げる以外にはもう何もラッキーとかは存在 しないということをあの思ってた方がいいね、
はい、
うん、そう、なんか淡い期待を抱くでしょ、
あ、
自分がその実力のまま、
はい、
超美女と結婚できるかもとかさ、超素敵な白馬の王子様がやってくるかもとか、なんか超お金持ちになれるかもとか、超人から尊敬されるかもとかさ、何かそれが何か本当に宝、もうなんていうの、何かのラッキーで訪れると思っているんですけど、ありえませんよ。一時的にはありえるかもしれないけど、それは本当に一時的であって、そんなものを追い求めるのは本当にあのオアシスっていうか砂漠でこう蜃気楼を追いかけてるようなもんですから、これは幸せの道ではありませんので、はい、そこはしっかりこう理解しておく必要があるかなっていうのは思いますけどね。
はい、わかりました、
うん、で、人をリードしてあげられなかったら、人を導くっていうのは人をリードしてあげる、人をより幸せにしてあげるっていうことですよね、
はい、
で、うん、その方法とかっていうものをあの、うん、知らなかったら、それは人をリードしてあげることはできないから、それは価値を提供してあげることもできないし、あの、提供なくして成長なしって僕は思っているので、提供ができなければ成長もないっていうふうに思うから、
うん、はい、
人をこうリードしてあげられる、成長に貢献できるようなね、スキルっていうのをあの実践していく中で一つ一つ身につけてもらっていったらいいかなというふうに思うんですけど、
はい、
はい、
うん、そうで、それをなんだろう、うん、無意識、こう、うん、なんだろう、例えばさ、僕は例えば娘がいたりとか、あるいはケンヤ君とかあのともみさんみたく近くにこう人がいるとかね、でそういう人たちに対してさ、はい、じゃあ今からあの成長の時間を設けますね、いいですか、じゃあ書いてください、こんなさこんなやり取りはしないじゃないですか、
はい、
あの自然に一緒に生活をね、共にしている人たちには自然の場においてそれを貢献していくわけですよね、
はい、
ですけどそれは近くに存在する人たちであって、他の人たちをこう成長させようと思ったら、こうやり取りの中である程度メソッド化してね、膨大な時間が用意されていれば、その膨大な時間の中でゆっくり自然な形でやることもできるけど、限られた時間であればその限られた時間の中でメソッド化して大事なポイントを伝えて、その時間効率を高めて成長に貢献するっていうようなことをしていかなきゃいけないわけですよね、
はい、
言いたいことわかるかな、20時間の時間が与えられたら、なんかあっち行ったりこっち行ったり遠回りしながらこう泥臭く成長に貢献できるけど、それが30分しかなければ、そこで一番重要なものでメソッド化していく必要がありますよね、
はい、
そう、でそのメソッド化したような体系が立てたようなところで人を導くような、そういうようなあのエクササイズっていうのが、エクササイズというかそういうメソッドがあるから、そういったところを身につけてほしいなっていうふうに思うんですけど、
はい、
でそれを身につけることができたら、自分の身近な人、例えば親であれば子供で、兄弟とかでも上であれば下の人に対して、で自分が職場において、上司であれば後輩に対して、経営者であればそれは自分の従業員に対して、そういうふうに人をあのスキルアップさせるような関係性というのができるから、自分がそのリーダーになることができるから、
はい、
うん、これは介護福祉士に、それは生徒さんであれあっても同じだけど、資格に受かることっていうのも、そのあのさっきの話と一緒だけど、講師を AKB に入ってもトップになる人がいたり、あのそうなれない人がいたり、ね、受験でも、うん、同じ先生を持ちながら結果を出す人がいてたりいなかったり、同じ講師をやりながらあのうまくいく人がいなかったり、それと介護福祉士を受験しながらも生徒でいながらも合格する人がいていなかったりで、例えばケアマネの講師をこれ聞いてる人がするとするならば、ケアマネ講師で相手生徒さんという人がいながらも、その生徒さんの中に合格する人がいたりしない人がいたりするわけですよね。でそれは人生を複合的に上げていかなきゃいけないんですよ、はい、うん、そう、その人間っていうのは その人の全体のレベルっていうものを上げていかなかったら、同じことをやっても取り組めなかった。例えば習慣だって、エネルギーレベルの高い人は習慣が続くわけですよね。でもエネルギーレベルの高くない人っていうのはその習慣が続かないんですよ。で続かなかったら結果が出ないんですよ。
はい、
で手放すといいですよってことをみんな聞いたんですよ。
はい、
エネルギーレベルの高い人は手放せるんですよ。エネルギーレベルの低い人は同じ話を聞いても手放せないから人生変わらないんですよ。そう、一歩踏み出すと人生変わりますよってことは聞くんですよ。でレベルがエネルギーレベルの高い人はそれが踏み出せできるわけですよね。でそうじゃない人はできないわけですよ。でじゃあそのエネルギーレベルのコントロールの方法を知っている人はエネルギーレベルを高められるわけですよ。
はい、
でも知らない人は高められないんですよ。
はい、
だから全てにつながってるって言いたいんだよね。
なるほど。
その人間が何を知っているか、何を知っているかで変わるわけだよね。
はい、
そうだからそういう意味において人間が知らなきゃいけないことっていうのがあるわけですよ。人生を豊かにするために、開国心に合格にするにしてもそう、ケアマネーを合格するもそう、ダイエットに成功するもそう、健康になるもそう、億万長者になるもそう、資産家になるもそう、トップ講師になるもそう、何をするにしても、経営者になるにしてもそう、何をやるにしても人間力というものだよね。
はい、
っていうものが高くなければどうにもならないから、どんなにいい講義をやっても落ちるんですよ、相手が相手がそこの人間力が高くなければ、どんないい仕事をしても全然豊かにならないんですよ。だからその人間力を高めるためのそのメソッドというものを今から伝えていきたいなっていうふうに思っているんですけどね。
はい、
でそのメソッドは後からきちんと体系立てて話をするけれども、今はまあどんなものなのかっていうものを、まあ、軽くちょっとデモンストレーションをやってみたいなって思うんですけど、
はい、
はい、
じゃあケンヤ君とともみさんはどっちがいいですか？2人をやってたらちょっと時間が経ちすぎるので、どっちか片方にしようかなと思うんですけど。
はい、
まあ、それはケンヤ君は積極的だから僕でっていうっていう感じだし、ともみさんは控えめだから、あ、私はじゃあいいです、ケンヤさんでっていう感じ。ともみさん大丈夫？ケンヤ君を例に進めていって。
はい、
うん、まあ、デモンストレーションだから別にこれで損するとかじゃないからね。
はい、
うん、どういうものか感じてもらうためになんですけど、じゃあケンヤ君にちょっと聞いて聞くけど、
はい、
ケンヤ君は今こう、はい、まあ、人生こう生活していればね、人生を送っていれば、あ、なんか幸せだなと思ったり、あ、なんか今幸せじゃないなとかって思ったりすることが、まあ、こうあると思うんだけど、はい、人生で、自分の人生でね、今ね、この瞬間において何に対して幸せを感じるかっていうものが明確になっていますか？
はい、何に対して幸せになってるか。はい、
うん、じゃあそれ
なんかこう、はい、
あ、いいよ、今頭の中でこうふわーっと
こうふわーっとあることは、
うん、感じてほしいんだけど、
なんか行動して人に喜んでもらえた時に幸せを感じることと、うん、自分でなんか行動して、
はい、
今まで怖くて踏み出せなかったことに行動してちょっと成長を感じれた時とかに幸せを感じます。
うんうん、それがじゃあ100人中100人が認識できる言葉で表すと、それはどういうことになります？
はい、100人中100人が、
つまりは具体的っていうことだね。
具体的です。うん、あ、具体的に表すとそうですね、なんかブログとか書いてて、
うん、
その LINE とかで、
うん、
すごい元気出ましたとか言ってもらえるととても幸せを感じれるっていうことと、う
ん、
はい、
うん、ケンヤ君はそうだね、一生懸命ブログもこう天から降ってきますか、メッセージは
降ってきからないですけど、でも一生懸命書いてます。
そうだね、要はそこに努力が伴っているってことだよね。はい、何もポケーとしてたら天から降ってきてタタタタってブログ打ったんじゃなくて、自分が何かどういうことが役に立つかなっていうことを自分で考えて、それで書いて、でそれで人がコメント残してくれたりね、
はい、
何か返事をくれたりして、それで、はい、ああ喜んでくれてるなっていうことを実感すると、そこに幸せを感じるっていうことですよね。
はい、そうです。うん、
ほうほう、それ以外にはどんなことで自分が、ああこういう時ってなんか、ああ満たされてるな、幸せだなって感じる時っていうのがどんな時ありますか？
はい、どんな時がありますかね。
スシローでカニ風サラダをたらふく食べた時ですか。
それでも幸せですね。でも、
うん、
どっちが幸せかって言ったら、そのなんかそのブログとかの方が幸せをより強く感じれます。
う
ん、
ああ、そっか、
はい。
比べなくていいよ、ほら幸せ。
比べなくて幸せだなと思う時ですね。
うん、
何があるんだろう。
まあ、美味しいものを食べれたとき、あるいは今言ったようにブログ書いてフィードバックがあった
と
き。
はい、はい、はい。美味しいものが食べれたとき、あとは、そうですね。ジェイさんとトモミさんとご飯食べるときも、すごい楽しいですし、
うん、
各地に行って KIP の方とかと、こう出会って、ご飯とかに行って、うん、なんかそこでまたつながりを感じれるっていうのも、すごく僕は幸せで。
ああ、人とのつながりをね。
はい、はい。
うん、そっか。KIP の人たちと、
はい、
僕に隠れて一人で飲みに行くシェリというガールズバーでのつながりはどうですか。幸せはあんまり感じないんですか。
僕は感じないです。もう酔っぱってそうですね。
あ、
そこは感じないです、その幸せは。
そう、じゃあなぜ行くんですか。
生産カリにやられてしまった
。ああ、生産カリにやられて、は
い、
ビールという名の生産カリに。ビールという名の
生産カリにやられてしまってます。
ああ、そっか。
はい。
なるほどね。今、じゃあ、はい、まあ、幸せを感じるところで、例えば、いろんな場面であると思うんですよね。なんか、はい、お風呂にこう、使った瞬間に、ああ、なんかあったかくて気持ちいいなとか、なんか天気が良くて外に出たら、はい、まあ、それで空気を吸ったら、すごく、ああ、幸せ感を、充実速感を感じるとか、今言ったようにブログを書いてとか、自分の何か成長を感じられるような、何かやった新しいチャレンジをした、ね、いろんなことであると思うんですけど、
はい、
その中で、順位をつけるのはとっても難しいと思うんですけど、
はい、
何に一番幸せを感じますかと、その中で順位をつけなきゃいけないとしたならば、はい、どういったところに一番深い充足感や幸せっていうのを感じますか。
なんか僕はなんかこの人のためになりたいって思ってこう行動した時に、
うん、
その行動がその人が喜んでくれた時が一番嬉しいです。
うんうん、それは今ケンヤ君の中で、
はいはい、
もうこれ以上はないというぐらいにその幸せは得られていますか、はい、そのエリアにおいて。
エリアにおいてまだまだ得られてないです、
うん、じゃあそれをもっともっと得たいというのに、はい、それがもし今現在得られていないとしたならば、
はい、
それは何か理由がありますか。
得られてない理由、
うん、
その貢献できるだけの実力がまだ自分に備わってないところだと思います。
うんうんうん、どんなその力、はい、貢献できるだけのものっていうのは、例えばどんなものがありますか。
どんなも人を導く、そのさっきジェイ先生が言われたようなメソッド化したものを僕はその知らないですし、
うんうん、そっか、
はい、
うん、じゃあ例えばさっき具体的に一つ挙げてくれた、
はい、
まあ、ブログに自分のメッセージを残して、はい、で役に立ったらいいなと思って書いた、それが実際に反応してくれる人がいた、はい、そうするといくつかのフィードバックがあって、それがああよかったなっていうふうに思うというのが一つありましたよね、
はい、
じゃあもし今そこですでに得られているその幸せが1だとして、
はいはい、
それを10にするには、
はい、
ケンヤ君は何をすればいいんですか。
それを10にするには僕は何をするか。
自分にできることってどんなことがありそう。
1を10にする、その人にとって、
うん、
うん、その一人の人に、何ですかね、一応準備する方法。
例えばだけど、どういうところでその大きなその幸せ感を得られるかっていうことなんだけど、
はい、
あ、例えばそれの数が、例えば5人が50人になったら、
はいはい、
それは自分にとってもより嬉しいだとか、
はい、
あるいは返ってくるコメントの内容が、
はい、
なんか、うん、1人3行で ぐらいのものが、それが30行になるとより心に響いたなと思って嬉しいだとか、あるいは相手からのメッセージの中に人生が変わりました、涙出ました、そういうようなものがあったら嬉しいとか、はい、何かこうあるじゃん、あるよね、
はい、
うん、よかったよまたねってそれも嬉しい、はい、とても嬉しい、
はいはい、
けどもそれの質が上がると、あるいはクワンティティ数が増えるとより嬉しいっていうのがありますよね。
はい、それはとても嬉しいです。
じゃあそれに対してケンヤ君ができることがあるとすれば、はい、どんなことが出てきます？
それに対してできること、今のブログの書いてる内容をもっと濃い内容にして、
うんうんうん、
もっとその価値というかその人にとってためになる話とか、
うん、
実践に役立つような話をできるような勉強をすることとかですかね、
うんうん、じゃあどんなところで役に立っ、どんな人ところで求めてると思う、人は話を、ケンヤ君のブログを読んでる人たちは、
はい、
どういうふうなものを求めてると思う、
ブログに何を、うん、KRP の人たち、
ケンヤ君が何を話してくれたら、はい、ああそれそれそれが知りたかったのって言うと思う、例えば一つでも何でもいいんだよ。
普段 J さんが、うん、あの J さんとこうそばで学ばせていただいてて、
うん、
KIP とかの13話とかで話してる内容とは別の内容をこうご飯食べてる時に話されたことや、
うんうんうん、
あとは講師としてこれからセミナーに回っていってどういうことをしていくのかとか、
うんうん、
どういうふうに一歩その KIP の人とかも参加されてどういうふうに一歩を踏み出されていくとか、
うん、
そういった内容が知りたいんじゃないかなと、具体的になんかその、うん、KIP の方ができる方法というかできることが知りたいんじゃないかなっていうふうに思ってます、
うんうん、
はい、
それをケンヤ君が KIP ブログにじゃあ載せるとして、今2つのことがあったけど、はい、KIP の人たちが具体的に何をすればいいのかっていうこと、そしてもう一つは、はい、僕は KIP とかでは一問一答とかでは話さないけど、はい、ケンヤ君とかが知っているようなことを話すと、はい、まあそこは、まあ、エンターテインメントとして、あ、そういう面もあるんだっていう、ね、ところで、はい、うん、人としては楽しい面白いかもしれない、
はい、
それをケンヤ君が明日以降を書いていくために、
はいはい、
ケンヤ君にできることって例えばどんなことがある？
僕にできること、明日以降それを書いていくためにできること、
今までは書いていなかった、
はい、
それを今から書いていく、そうするとフィードバックも役に立つ貢献度が増えて、フィードバックが大きくなって、はい、ケンヤ君の幸せ度がさらに満たされる、はい、そのために今日まではしていなかったけど、
はい、
明日からケンヤ君がやれそうなこと2つ挙げるとしたら
何を2つ挙げるとしたら、1つが明日からやれることも、
うん、
今この瞬間において、
うん、
その KIP の方たちがどんなことをやっぱり知りたいのかっていうのを、
うん、
とかを、KIP ブログでの、でもいいですし、
うん
う
ん、
僕の LINE とかでもいいので教えてもらえると、
うん、
それに対して僕はもう自分が分かることは答えさせていただきたいという気持ちなので、
うんうん、
もうこれを明日聞かれたらその質問とかも寄せてもらいたいという気持ちはあります。
うんうんうんうん、遅れてる人たちはこれを2ヶ月後に聞くかもしれませんよ。
ああ、なるほど。ということは自分から発信できることで、ね、うん、明日から2つできること。
あ、いや、いいのね。否定したんじゃないよ。だとすれば、
はい、
それが可能。聞いてる人もいるし、
はい、
聞いてない人も反応できる何かがあるとすれば、はい、それは何だと思います？
それは何か。
2ヶ月後に実際にこれを聞く人も明日受け取るものは何ですか、
はいはい、KIP13 話ですか、違う、
うん、のそうだよ、はい、KIP13 話の僕のメールの案内ですよね、
はい、ああなるほど、はい、
だとしたら、
はい、
そこ特に2週間後とか1週間後とかわからない1ヶ月後に聞く、要は進んでいないような人たちもこそ、
はい、はい、
いろんなことを聞きたい可能性があるよね。どちらかといったら、
はい、そうです、は
い、ついてこれていないわけだから。
はい。はい、
じゃあ、その人たちにも、それにポンと答えられるような、メッセージ、
はい。メッセージ、はい。
を、もし、例えば、ケンヤ君はもう3話目ぐらいから登場してるから、おそらく3話以降まで進んでる人はケンヤ君の存在を知っているから、
はい、
そんなメッセージを、例えば、1文でも2文でも3文でも5文でも、僕にあげてくれれば、
ああ、なるほど。
それが可能になるよね。
はい、
うん。そういう人こそ、ブログにアクセスし、ケンヤ君に質問をし、はい、僕のサポートできないようなところでサポートが個人的にできる可能性がとても大きくなるよね。
はい。
そうするとより貢献できるよね。
はい。
うん、なので、そうだね。ケンヤ君のおっしゃった通り、まあ今の、手段だけれども、はい、ケンヤ君の言った通り、その、受け付けるということがまず一つの方法としてありますよね。
はい。はい、
それ以外には、どんなものがありますか？より高い価値を提供するという。
より高い価値、どうやって何を提供できるの？より高い価値を。
まあまあ、さっき言った流れでもいいですよ。その、
はいはい、
裏話みたいなところと、はい、みんなが知りたいものを提供するっていう、そこに今フォーカスしたから、
はい、
その2つだけでも、より何かできることって何がある？
高い価値。セミナーでしたことは。何ですかね、明日セミナー2月1日からのセミナーでの一コマ目のまとめたものとかを KIP ブログで公表するとかですかね。
いいんじゃない？
いいですかね。ノートに自分なりにまとめたものなんですけど、撮ってて、そういうのアップしていったら、なんか少しでも参考になったらいいなと思って。
そうだね。
はい。
それは、どういう形でですか？打ち込むんですか？写メですか？
写メで。
そうだね。
アップしたいと思います。はい。
うん、僕も写メでアップするのがいいかなと思います。
はい。
そう。で、まずそれをやってみるっていうことですね。
はい。
はい。じゃあ、次の、ちょっと質問をさせていただきますが、はい、今はさっきのはじゃあどういう時に幸せを感じますかというところからちょっと具体的に入っていきましたけど、
はい、
逆に、
はい、
全く幸せを感じられていないという領域は何かありますか？ね、要は何についてもう自分が今最も幸せから程遠いなと感じますか？
何について最も幸せから遠いか、はい、
まあ基本的には僕とケンヤ君の今のセッションっていうのは、はい、人は聞いていないんだよね。
はい、はいはいはい、
それは、ね、だから僕にだけ告白できる、
はいはい、分かりました。
だけど、
はい、
超これは本当は聞いているけどね。
いやでも
そうだから答えづらければ答えなくてもいいけど、もし答えられるならば
大丈夫です。
うん、
もう一番幸せ、一番嫌だとこう思う時が、何、
うん、
ですかね、その停滞してるなっていう自分が感じる時というか、
うんうんうん、
同じことをなんか、うん、同じことをやってるというか、
うんうん、
成長を感じれない時にすごくなんか嫌な気持ちになります。
なるほど。
具体的に言うとどういうことですかね。
うん
うん、
これは全然もうフレキシブルに答えていいよ。
はい、フレキシブルに具体的に、うん、例えば KIP 層とかに行って、
うんうん、
もういつもその今会場取りとか J さんからいろいろなお仕事をいただいて、それをやっていく中ですごく忙しい毎日を過ごしてたんですけど、
うんうん、
今日はなんかちょっと調子がいつもと違うというか、
うんうん、
違って朝、まあ、ちょっと起きるのも遅かったんですけど、
うんうん、
なんかおかしいなと思って、普段だったらもう会場のこととかもう明日も出発なので、
うんうん
うん、もうやらなきゃいけないことを一気にバーってこうやって一日がすぐ終わるっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
今日はなんかおかしいなと思ってちょっと待てと思って、
うん、
ノートにこう書き出してたんですよ、自分の気持ちとかを、
うんうんうん、
なんかおかしいと思って、でそうした中で何もしないままこう夕方を迎えてしまっていて、
うん、
その時になんかもうとても今日は嫌な気持ちになりました。
なるほどね。
何にもしないまま一日が終わったというか、
うんうん、
何をしてたんだろうっていうような感じ
なるほどね。今日一日、そうだね、今日一日のその部分のなんか、
はい、
うん、改善点みたいなものっていうのはありますか？
改善点、そうですね、僕もすぐ動いた方が良かったかなと思いました、今日は。
うんうん、
改善点だらけなんですか？
そうか。
はい。あと、なんて言うんですかね、もっと。
僕はアドバイスとしてあるのは、
はい、
そういう日は、
はい、
ある。
ね、はい、うん、
理由は、
はい、
ケンヤ君が未熟だからではなくて、
はい、
人間だから。俺たちが。
だから、はい、
俺たちは人間だから、はい、そういう時はあるよ。
はい、
うん、全く、調子が出ないみたいな時はね、
はいはい、
それが10分の8だと人生が向上しない、
はい、
だけど10分の2であるならば、
はい、
うん、それはバランスを取るだけで、
はい、
うん、ケンヤ君みたくガーってアクティブでアグレッシブで活動していると、はい、そのバランス、それが5日間とか6日間あるんだったら、
はい、
どん底に落ちるような1日をでバランス取るみたいな。そう、だからアクティブでもないネガティブでもない、要は熱くも冷たくもないっていうぬるま湯だと、なんかだらーっと1週間が終わったりするんだけど、
はい、
とてもアクティブ な例えば、月金とかを過ごしで土日はその5日間をカバーできるぐらいの休息というのをとってもいいんだよね。
あ、
ただケンヤ君がそこにそうなれずにネガティブ感を感じてしまったのは、
はい、
その前提を持っていなかったことなんだよね。
あ、
最初から例えばこの人がこの日とかそういうようなことを知っていて一切何もしないで、それが自分にとっての善だと思っていれば、そういうふうに、そう、なんでできないんだろう、なんでできないんだろうじゃなくて、これで今バランス取っててこれがベストってなるんだよね。ゆっくりぼーっとしてて、はい、ノートに自分の頭の中書き出してる、それがベストだと思うと、
本当、
うん、同じことをやるでも答えが変わってくるよね、うん、
はい、
だからそういうふうに思っておくといいと思うよ。
わかりました、ありがとうございます、
うん、
はい、
うん、まあ、今日という一日はそうだったけど、基本的には普段はアクティブに行動して物事をチャチャチャチャって契約は成し遂げるじゃないですか。で、
はい、
うん、それと同じように普段長期にわたって、
はい、
うん、ベースもう幸せを感じられていないような領域っていうものは何かありますか？例えば人間関係とか家族、それは家族関係であったり男女の関係でもいいし、あるいは経済的なお金の分野でもいいし、うん、あるいは知的な何かを学べたいけれども学べないとか、うん、やろうと思っていることがうまくいかないとか、どんな領域でもいいんですけど、自分が全く幸せを感じられていないという領域。
もうすごく結構毎日思ってることがあって、
うん、
それが僕は気まねの勉強が今現在、
うん、
明日出発するんですけど、
うんうん、
全然できてないというか、もうやってなかったというか、
うん、
できてないんですけど、やってないんですけど、うん、それがすごく自分の中で嫌な気持ちがあります。幸せを感じてないです。
なるほど、
はい、
それはケアマネの勉強、それは多分いろんなものが、
はい、
複合的に絡んでるんですけど、それはまず一つは、
はい、
その講師として実力が足りていなくて、
はい、
その、
はい、
うん、実力に届いていない自分に対する、例えば僕は契約の知らないことを全て知っていますよね、今現在において、
はい、
頭の中から何もかもがポンポンポンポン出てくる、
はい、
でケアマネの知識があるということですよね、
はい、
そこで僕はだからいろんな活動ができる、だけど健也君はそれがないからできないとなった場合に、
はい、
僕は幸せ充足感を感じている、だけど健也君は感じていないという、はい、そこの結果に対する自分の未熟さのものなのか、あるいはもう一つ可能性があるとするならば、
はい、
自分がこれを毎日やると習慣化すると決めた いるにもかかわらず、その習慣をクリアするということができていない自分に対する苛立ちや、そういった、うん、自分のコミットメント力のなさへの、
はい、
うん、劣等感なのか、どっちの面が強いだろうか。
後者の方が圧倒的に僕は強いです。
後者の方が圧倒的に、はい、なるほどね、はい、そうか。コミットしたんですか、そのことに対して、やるぞと。
一度、そうですね、あのブログでも書いたんですけど、
うんうん、
あの次の日ぐらいからあの時間をこう決めてやってたんですけど、
うん、
ある時からまた
できなくなったと。
できなくなったんですよ。
なるほどね。例えばケンヤ君はそれは何を自分にコミットしたの、一日何をするの。
もうケヤマネは勉強とにかくやろうと思って、
うんうん、
夜の10時ぐらいから、
うん、
次の日のお昼の12時まではもう、
うん、
睡眠時間、まあ、抜いてですけど、
うん、
ケヤマネのに特化してやろうという自分の中で、
うん、
タイムブロッキングをそこで しようと思って、
うんうん、
やったんですよ、
うん、
で4日ぐらいはできたんですけど、
うんうん、
一気にできなくなりました。
なるほどね、
はい、
そうで、あの人がストレスを感じる時っていうのは、
はい、
これは一つありまして、
はい、
その能力とチャレンジのバランスなんですよ、
はい、
能力とチャレンジのバランスがあまりにもかけ離れている時っていうのは、
はい、
これはストレスを感じるんですよね。
なるほど、
はい、そうそう。例えばまあ、ダンベル持ち上げるのに今10キロがせいぜいっていう人が50キロ持ち上げますっていう目標を、チャレンジを自分に掲げたとして、
はい、
達成できますかと言ったら、これはできないんですよね。
はい、
これは物理的だからものすごく分かりやすいですよね、
はい、
同じようなことを自分に課していませんかということなんだよね。
課しています、
うん、そうすれば当然にストレスを感じるのは当たり前だから、目標設定をそういうふうに最初することはいいんだよね、
はい、
でそれでやってみて、ああこれはバランスが違うなと思ったら、それを改善するということがもう一つ大事になるんだよね。
なるほど、はい。
ケン君は一番最初やる前では、計画では夜の10時から次の日の昼の12時までに、
はい、
空いてる時間のすべてをケアマネの勉強に当てようと思ったわけですね。
そうです、はい、
うん、そこがちょっと現実的に厳しい何かがありましたよね。
はい、
じゃあ達成可能な目標、それでゼロの時も多かったわけですか。
ゼロの時も多かったです。そうです、その4日以降ぐらいが一気になくなってしまいました、う
ん
う
ん。その最初の4日はどんな感じでできてました。何時間ぐらい使えたんですか。
もう10時ぐらいにから、
うんうん、
ホワイトボードに書いたり、
うんうんうん、
ずっと聞きながらやってたので結構使えてたと思うんですけどね。朝起きてからも、
うん、
インデックスカードに書いたり、 J さんが一問一答メールのやつをずっと書いたりしてて、
うんうん、
これ使ってたんです。多分4時間ぐらい、多分それとも4時間ぐらいです。
なるほどね、
はい、
じゃあそれを今チャレンジと自分の持っている能力とのバランスがずれていると、それは達成できないからストレスを感じるということをこう今聞いて、それを踏まえた上で、
はい、
自分にまあ適度な負荷がかかるぐらいの、まあ、習慣化させるとすれば、今毎日でも、
はい、
毎日って言ってもあれだよ、さっき言ったように月火水も金土日じゃなくて、そのバランスするために休息を分けた方がいいとは僕は思うけれども、
はい、
うん、どんなチャレンジというか自分の習慣というものを改善できそうですか。
どんな改善、1日もう1時間ぐらいと決めてやった方がいいんですかな、
うん、
また過去もちぎって、
うん、
毎日3枚ずつやるっていうのもいいかなと思って、
うんうんうん、そうしますか。
いやでもなんかもっとたくさんやりたい気持ちがすごいあって、でもまた今度みたいにダンベルで50キロチェス、うん、
なるほどね。それは2つの一緒くたにしなければいいわけですよ。例えば習慣にする部分はここ、 そして一大プロジェクト、例えば倹約の中で2ヶ月でマスターするとか、3ヶ月でこのレベルまでマスターする。例えば、今が2015年ですから、2009年の試験を受け、例えば明日2008年の試験とか受けてみるわけさ。はい、で、はい、それで例えば介護支援分野をやったところ、
はい、
3点しか取れなかったと、25点中。
はい、
であったならば、まあ、その過去問をやって3ヶ月以内に25点中20点を取るレベルまで持っていく、それが自分の3ヶ月プロジェクトとかにしちゃうわけさ。
あ、なるほど。
そうすればあの毎日は、これは何個か前の KIP で話してると思うけど、習慣とプロジェクトって2つあるんですよね。
はい、
そうだから、僕の長期的なアプローチとしては、例えば有林デトックスをやっているとかね、あの、はい、うん、いろんな、例えば仕事の部分で言ったら一問一答メールを送っているとか、こういうような毎日の習慣というものがあるんです。それが土台になっているわけですね。自分の、あの、人間力というのを上げていくためのね。
はい。
その中でも特にこの3ヶ月プロジェクトとか、何ヶ月プロジェクトっていうような形で一気に達成させてしまうような、一点集中の力を使ってしまうようなプロジェクトとして捉えることもできるわけさ。
なるほど。はい。
ってなると、ケンヤ君は234に関しては、ケアマネセミナーに従事するわけだから、そこにおいて、ケアマネの自分の実力アップというのを一大プロジェクトとして掲げることもできる。
はい。
うん。そう。
それは
そう。だから、それは習慣と切り離せばいいからね。
なるほど。はい。プロジェクト習慣。
うん。今はちょっとケアマネの能力の方に入ってしまったけど、
はい、
元々の根本的なところに戻ると、自分が何に対して幸せを感じていないのか、もう言い換えたら不幸を感じるポイントはどこなのかというところを、
はい、
あの、うん、改善するということで言うならば、それがもし健也君にとって本当にその一番が習慣を達成できていない自分、それに対して改善改良を加えられずに、ただ日々が経ってしまう自分というところにあるとすれば、それは今言ったようなところでハードルを下げることによって、あるいは休みを設けることによって実現が可能に、はい、要は改善が可能になってくるわけだよね。
はい、
うん、っていうふうに捉えたら、またちょっと違う1週間が、明日から1週間が迎えられるんじゃないかなというふうに思うんですが、どうでしょうか。
いやー、そのことすごく具体的で
分
かりやすいです、
うん、
はい、
OK で、
はい、
でここで一旦区切るね、今までのやり取りはね。
はい。
うん。で、まず倹約に対して具体的な一つ の、 あのアドバイスとしては、
はい。
対局がおそらくまだ倹約自身が見えていないっていうことが、僕が今会話をしてて思ったことなのね。
はい。
例えば、最も幸せから程遠い。この人は幸せだなって劣等感を感じてしまう。だけれども自分はそこから程遠いなって感じてるような部分っていうのは、
はい、
なんて言うんだろう。ケアマネの習慣ができていない自分というより、おそらくもっと深い根本的な、はい、あの千年前の倹約も感じていたようなものがあるはずなの。魂の傾向性として持っているようなものが、
はい、
非常に深い部分が、うん、言いたいことなんとなくわかるかな。
はい、わかります。はい、
そう、千年前の倹約の人生ではケアマネという受験はないんだ、
はい、
だけれども何かに幸せを感じ、何かに不幸せを感じているんだよね、やっぱり。
はい、
千年前の倹約君も、そして千年後の倹約君も、
はい、
だからそれが形として見てしまった時には、それは本質的じゃないから、なかなか人生が改善に向かわないんだよね。
ああ、なるほど。
で、これは僕はいつも倹約君に対してもみんなに言うんだけど、
はい、
ほとんどの人間は自分が何が分かっていないかも分かっていない。
はい。
うん。何を知りたいかも分かっていないし、うん。何を知らないかも分かっていないし、どうすれば幸せになるかも分かっていないんだよね。
はい。
そう。だから、こういったことを、例えば僕と倹約君のセッションを通じて、倹約君が自分で感じる。
はい。
そうすると、自分のような人間を見たときに、あ、分かっていないなということが分かるんだよね。
はい。
うん。例えば、ある、主婦の人にこういうふうにセッションした場合に、朝ごはんを作れてあげられないことが自分にとってストレスですとかって言ったりするのね。
はい。
だけど朝ごはんを作る習慣は1000年前にはないんだよ。
そう。
そう。2000年前にはないんだよね。ってことは本当は何かもっと深い深い何かがあるんですよ。
はい。
そういうところをまず見抜いてあげるっていうことが一つ大事だったりするんだよね。
あ、なるほど。
その中の一つの形の表れとして、 そういったところに不平不満というのが出ていて、その、あの、要は氷山の一角なんだけど、その浅い部分しか本人は自覚ができていないっていうものがあったりするんですよね。
はい。
そう。な、それはじゃあ何なのかっていうところはまたこれから、あの、話する中でいろいろ伝えていくけど、
はい。
こういうような形のやりとりっていうのがあるんですよね。
はい。
もっともっと深めていかなきゃいけないけど、で、今僕とケンヤ君が話して多分40分ぐらいおそらく時間が経ってたり、経ってるんですよね。
はい。
で、こういうふうに、今度は、今のは、あの、一番幸せを感じているところ、あるいは最も幸せを感じていない領域はどこですか？それが、例えば、夫婦関係であったり、男女の関係であったりとか、うん、職場での関係であったりとか、あるいは健康が、とても体病気していて、とか、太っていてとか、あの、エネルギーが全く出せなくて、頑張ろうと思うんだけど、あの、全然その、やる気が出てこないんですとか、何か、はい、例えばお金ですごく困っているとか、そこを何とかしたいとか、何かその、幸せを感じている領域と、幸せを感じていない領域っていうのがあるんですよね。で、その、一番インパクトの強い部分にアプローチを一番最初にかけてあげると、人はその変化が大きいから、だから導入部分としてはすごくいいんですよね。で、その時には、あれこれ僕が喋るんじゃなくて、基本的に倹約に話をしてもらったでしょ？
はい。
相手の中から引き出してあげるってことをするんだよね。
ああ、そう。
これを分かってない人っていうのは、どんどん自分が一方的に話をするのね。はい。その、いや、その場合はこうだから、ああだからって、人からの相談とか、あの、後輩からの相談、子供からの相談、旦那さんからの相談、あるいはいろんな生徒さんからの相談に、いや、それはこうだよ、ああだよ、こうだよ、こうだよ。でもそれは、ダメなんですよ。
はい、
相手にとってのベストアンサーは相手が持ってるんだよね。
そう、
こっちはあくまでそのガイド、ヒントをポンポンってあげて、
はい、
で、そのガイドに沿って自分の中から見つけてもらうっていうような、そういうような立ち位置っていうのを立つと、すごく相手にとって充実するんですよね。
はい、
だからよくアドバイスをわーってやる人いるけど、あの、聞かないからそれで、聞かなかったらどんないいアドバイスも生きないんですよ、その人の人生が。
はい。
だけど、そんなことより、あなたはどう思うのとか、じゃあもしそれがあなたが逆の立場だったとしたら、あなたはそれについてどう思うとか、で、こっちがアドバイスしたことに対して、いや、そんなことはないよとか、それは絶対ありえないとかって言った場合に、
はい、
じゃあもしそれが仮にあり得るとした場合、もしそれがあるとした場合だったら、あなたはそれについてどう思うとかね、はい、そういうふうにすると相手が、あ、ならこうかなとかね、絶対それは自分はありえないと思うけど、もしそれがあり得るとするんだったら、じゃあ僕はこうするかな、私はこうするかなとかさ、そうやって相手の中で答えが出されていくんだよね。で、相手は自分の出した答えに対しては自分は一貫性を保とうとするから、で、行動を起こすようになるんですよ。
はい、
こういうふうにして人をこう、あの、リードしていくっていうふうにするんですよね。
なるほど。
これは時間効率を良くする場合にはこういう感じになってきます、人とのやり取りっていうのは。
はい。
でもそれを、あの、親子関係であったり家族関係であったら、それを自然な形で暮らしている中でそれをやっていくんだよね。だから、僕は今、倹約に質問したような露骨な形では僕は自分の娘に対してしたりはしないけど、
はい、
日常場面においてこれをやってるんだよね。
あ、
そうすると気づくわけですよ、自分の中で。
はい。
いろんなことに。これを自分の中で意識的に取り入れていくといいですよって思うのね、みんな。
はい。はい。
自分の家族に対して、恋人に対して、子供に対して、部下に対して、後輩に対して、あるいは生徒さんに対して、お客さんに対して、いろんなところに対して、相手にフォーカスして、こういうような会話を、不自然じゃないような形で最初はやればいいからさ、いきなり後輩とか子供に対して、はい、あなたが今、最も幸せと感じるところは、どういうところですか？それはなぜですか？それをもっと良くするためには、どんな方法がありますか？こういう聞き方したら何か不自然でしょ？
はい。
でもそれを自然な形でやることができるでしょ？
はい。
もうちょっと優しくね。
うん、
そう。そういうようなことを、やってみるっていうことを、僕はぜひぜひお勧めします。
はい、
で、これは、今言ったので大丈夫かな？わかるかな？その自分の今いるような身近な関係ね。あるいは、生徒さんっていうのはまだいないと思うから、家族なり、接する人、誰でもいいので子供なり、後輩や部下とか、あるいは従業員とかそういう人がやりやすかったらそれでもいいですし、何か身近な存在がもしいるとするならば、その人に対して、何に対して幸せを感じているのかっていうことが、まず明確になっているかっていうのを確認する。 それは明確ですかっていうふうに、ダイレクトに聞かなくてもインダイレクトでいいんだから、それは質問する中でどういうところに幸せを感じるって、ああそうか、最近どういうところで、なんかこう、幸せだなとか、それ幸せっていう言葉が苦手な、人に対してであれば、なんかこう、充足感を感じて、充足感も硬いかな、なんか、あ、いいなとか、気持ちいいなとか、楽しいなとか、あ、なんか生きててよかった感感じたこととかあるとか、こういうふざけた、ちゃかした感でもいいんだけど、あ、マジで、あ、そういうのもあった。で、なんか友達関係だったら、あ、私はこういうのあったんだけど、なんか他にも、こうなんかあるとか、なんか不自然じゃないような形で引き出すわけさ。でもさ、って、何に一番、そこの中で一番っていうものを見つけ出させるんだよね。
はい。
何に一番幸せを感じるかっていうところは、案外それは、正直ご飯を食べて何が美味しかったっていうところではなかったりするから、それは多くの場合、ケンヤ君が言ったように、自分が誰かの何か、誰か人のために何かをやってあげて、それが喜ばれた、あのね、人間の、6つの本能って話を前したけど、安定感や不安定感、あるいは一体感やつなが、一体感や重要感、独立感だね、自己重要感、独立感っていうものと、みんなとつながってるという一体感やつながり感っていうものではなくて、成長や貢献にほとんどの場合幸せってものがあるんですよ。
はい。
不幸というのも実はそこにあるんですよ。言いたいことわかるかな。
はい、わ、かります。
だから大抵の場合、人のために何かを提供した、あるいは自分が何かをやって成長した、そこにとても深い充足感を感じるようになってるんだよね、人間っていうのは。だからそこに大抵ヒントがありますよ。だから子供のために無理して何かをしてあげたとか、何かをやって喜んでもらえたとか、あるいは自分がやったことないヨガをやってみて、そこで何か成長を感じたとか、今までこれができて、ゲームでクリアできて、ラストボス倒せなかったけど倒せたとか、何かね、分野は違えと成長か貢献に答えがあるから、それをほとんどの人間は知りませんから。
はい、
だからそれはでも知ってるわけじゃんね、自分は。だからそこにヒントがあるっていう前提のもと ね、実は俺はこういうことをやったら、なんかすごくなんやかんやこうで幸せ感じたんだよねとか、すごくなんか満たされた気分になったんだよねとかって言ったら、相手もそれにつられて、なんかそれに似たようなエピソードを話してくれたりするからね。
ああ、
そうそうそうそう。で、ああそうか。で、それを十分なレベルで得られていないとするならば、それを、その理由は何ですかっていうことを確認するんだよね。
はい。
じゃあそれはなんだかんだっていう、こういろいろ理由が出てくるから、それもセッションという形になったらダイレクトに聞いていいし、それが身近な人間関係であったら、じゃあそれが得られていないとしたらどんな理由がありますかって、こんな親子関係とかないから、それをインダイレクトに引き出せるようにやっていくんだよね。そうすると本人が気づくんですよ。
はい、
それをパッて自分の中で気づいても、それを自分に言ってこない可能性があるんだよね。茶化したりとか、友達関係だったら何言ってんの、別にそんなのいいじゃんみたいな感じで、でも本人は気づいてんだよね。
はい、
そうすると本その相手の人生が変わるんですよ。ってなると、あなたといて人生が変わるっていうことになるんですよね。だから、あなたが必要とされるっていう状態になるの。親子関係でも、兄弟関係でも、職場の上司と部下という関係でも、どんな関係においてもそうなるんですよ。男女関係においても。
はい。
だから、それをまず一つ、今言ったところでね、それが幸せの部分。あとはもう一個は、最も自分が幸せとは感じられない。ほど遠いと。ここは全く私は未熟だと。足りていない。幸せではないという。そういうような分野というのを、自分も話し、人からも引き出すというようなことをやってみる。
はい。
どの分野でこの人は自分が一番満たされていないと感じるのかなっていうところを聞いてみて、それに対してはっきり言うけどね、
はい、
満たされていないところっていうのは、
はい、
最悪なんですよ。
はい。
ってことは何やってもうまくいく。例えば自分は超ダサいと思ってる人がいるとするじゃんね。
はい。
ファッション雑誌1個買うだけでもうそこが満たされる。わかるか。レベルっていうのは低ければ低いほどいいの。何やってもうまくいくじゃん。
はい。
わかるかな。98点、最も幸せを感じるっていうのは、結構そこが自分が何かに貢献してる部分だったりするから、それはちょっと大変な部分もあるかもしれないんだけど、
はい。
でも自分が全然最低レベルにいるものっていうのは、
はい。
全然おしゃれじゃないと思ったら、ユニクロに行ってマネキンと全く同じ格好を買って着るだけで変わる。
あ、なるほど。
例えばすげえそれが この子おしゃれとかダサいとかそういうところだと思うと思ったら、いや実は俺さって、実は今でこそこんな風に普通の格好とかしてるけど、実は昔超クソダサくてって、でも中1の時に近くでボンベルタっていうデパートあって、でそこに行ったのって服見に行って、でその時にもう全然わけわかんないから、もうマネキンの通りの一式買ってきたのねって、そしたら次の日学校行ったら長男がみんな見る目変わってとか、でそっから、あ、なんだ、勉強とかしなくてもマネキンの真似すりゃいいじゃんっていう、超当たり前なんだけど、それ気づいて、ってことが昔あったんだよねっていうヒントを与えたりするわけさ。
ああ、なる
自
ほど。
然な会話で言ったら。そう、そうすると、それだけでいいんだよ。それだけで超ダサい人は、ピンってくるんだよね。そう。で、マネキン通りに買うんだよね。で、マネキン通りに買えば、あれカンニングペーパーと一緒だから、センスのある人たちがあれを作ってるんだよ。コーディネートを。そうすればうまくいくよ。男だったらザラっていうところに行って、ザラのマネキンのそのまま買えばいい。
な
だ
る
から、
ほど。
そうそうそう。マネキンごと買わなきゃダメだよ。自分におしゃれ、例えば K 君とか、自分がもう、その芸能界にいて、もう完全におしゃれ知り尽くしてますみたいな人だったら、自分のコーディネートでいいと思うよ。だけど、そうじゃなければ、自分でそこを研究するから、マネキンのまんま頭から下まで買えばいいから。これは女性もそうだしね。そうそう。マネキンのまま買うっていうのはいいんですよ、なかなか。そういうような感じで、最も不幸を感じている部分、不幸というか幸せから程遠いと思っている部分において、何か一つのアプローチに教えるっていうよりかは気づかせる。自分、相手の中から引き出す。そのためにちょっとしたガイドを与えることはあるけど、ヒントとかをね。それをゴリ押しして、だったらそれはこうすれば改善できるからって言った瞬間に、どんないい話もクソになっちゃうから、相手の中でこうピンとこさせたり、引き出したりするっていう形のことをやってみるっていうことね。この2つというのをエクササイズとしてやってほしい。宿題という形でね、エクササイズとして、これ聞いてる人もね、 KIP の人ね、やってもらえたらいいかなというふうに思います。で、そうすると何かに気づきますから。多分あんまりこういうことを意識して人間関係持ってきてなかった人の方が大半なんじゃないかなって、多くの人はそういうことを意識してやってきていないからね。だけどリーダーとかコーチとかエキスパートとか講師とか教師とか先生ティーチャーと言われるような人たちっていうのは、こういうことを少なからず意識しながら日常生活を送っていたり、意識しながら人と接してたりするんだよね。だから何か人と違う結果を得られていたり、人の人生を変えたりしてるんですよ。だからあなたがこれから先、講師になるにせよ、ヨガのインストラクターになるにせよ、アロマの先生になるにせよ、経営者として事業するにしよう、何にせよ人を導くリードするということは同じ、一緒だから、ケアマネとして利用者さんと接するにせよ同じだから、人の人間力というものを上げていくためのも一つだからね。こういうようなものをちょっと身近なところで一つお試しというか、エクササイズとして取り入れてやってみてもらえたらいいかなと。そこで何か感じたこととか学んだこととかっていうものがもしあれば、 KIP ブログとか LINE とかいろんなところでフィードバックもらえたら嬉しいよね。みんなでシェアできるから。そういうふうにできたらいいなというふうに思います。なんか、ケイヤ君、今日の第13話を通して、何か感じたこと、学んだこと、これやってみようかなって思ったようなこと、何か一つでもあれば、シェアしてもらってもいいですか？
僕はなんかもっと自分にさっき J さんが言われてたような質問をもっと投げかけたいなと思いました。エクササイズですね。なんか自分が最も不幸せなと思う部分っていうのが、本当にその1000年前から持ってるものなのかっていうのをすごく思ったので、
なるほど。
そ
そう
こ
だ
を
ね。
もっと深く見ていきたいなというのは感じました。
そうだね。素晴らしいね。で、それは、その通りで合ってるんだよ。ただ、ケンヤ君には、ケンヤ君が導く側だから、俺はその話をしたけど、ケンヤ君が誰かにやるときには、その話をせずに、その相手が出してきた表面的なところの解決策を出してあげたらいいよ。さっき俺がケンヤ君に対してやったみたく。人はその深層心理とか深い部分に後から気づいてくるからね。 そう、そういうことを、やっていく中で、相手はほとんど10人中9人、まあ、10人中10人ぐらいが最初はそういう自分の表面的なことを表現してくるだろうからね、
はい、
うん、あ、自分がリードする側の時には、その表面的な部分を解消してあげるというふうに思うといいかなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます、
うん、じゃあともみさんいますか。
はい、
うん、じゃあ今日の13話を通して、うん、まあ、さっきの第1話の方も合わせてね、通してなんかこう学んだこと、あるいは感じたこと、まあ、こういったことをやっていきたいなと思ったようなこと、何か一つあるとすれば何かシェアしてもらってもいいですか。
その、まあ、何に対して幸せに感じているかっていう、その幸せ、
うん、
うん、なんて言ったらよくわかんないですけど、
うん、寝てた？
寝てないですけど
何にも緊張とかもない、もうフレキシブルになんか、あ、なんかこの話が、あ、分かった、質問を変えようかな、
はい、
この話が頭に残ってるかなみたいなものってある？
いや、ちょっとうまく言葉に出せない、ちょっとわからないで、ね、
そうかそうか、
はい、
メールする後で、はい、KIP ブログにでもじゃあ上げるようにしようか、うん、そうそう、まあ、突然振ったからね、あの多分慣れてないとっていうところでね、今みたくあるのかなって思いますけどね、はい、そう、あの突然振りますから皆さんちょっと、はい、ちょっとそうそう、起きててくださいねそうそうそうそうね、っていうところで、はい、あのじゃあさっきのエクササイズっていうのをぜひ、これ聞いてる KIP の人たちにはやってほしいなと思います。で、ルドジェ、これほら、あれ、ヨコさんどこ行ったのっていうことを、ここ3話ぐらい参加されてないので、あ、思うかもなんですけど、ヨコさんはタイに旅立ちますので、
はい、
タイに旅立つ、
はい、
うん、まあ、旅立つ前にもう一回ちょっと参加してもらおうかなと思いますけど、
はい、
まあ、やりたいことというものがね、ルドジェインにこう加入ったことによって、まあ、はっきりと自分の中で見えて、じゃあそっちの方向にね、時間を待つんじゃなくて、まあ、すぐに踏み出そうということで、まあ、すぐに不安定領域に飛び立とうというのが僕たちのルドジェインのあれですからということで、そっちの活動を始めたのでということをここでちょっと報告しておきます。 でもKIP に言いますから、自分のやりたい方の方向性で動き始めてるっていうことですね、
はい、
うん、で新しくルートJメンバーが、まあ、もともと11月の時点から想定していた方が、さっきの1話の方で話しましたけど、札幌からマーさんことマサイさんというのがいらっしゃるので、また違った展開がこれから見えてくるかなというところですね、
はい、
うん、はい、じゃあ、これで第13話を終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。